さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
ユンユン白書始めていきたいと思います。ちょっとね、今日は車収録ではなくって、家の部屋のパソコンで喋ってるんですけれども、部屋にね、ファンヒーターが置いてあって、ちょっと寒いのでつけてますけども、もしかしてね、ちょっとゴーっていう音が入ってたら申し訳ないですけど、すいません。今日はちょっとお知らせがいくつかありますので、それを先にお話ししておきたいと思います。私がですね、最近、ゲストに呼ばれる機会が2回ほどありまして、ちょっとそちらのね方のお知らせをしておきますね。こちら、まず第1個目がですね、もちお的脳筋雑談さん、もちおさんですねのされている番組なんですけれども、こちらの方の11月の28日ですかねに、アップされています第154回のリングにお魚に前編後編っていう、回があるんですけれども、こちらの方でね、もちおさんと、いろいろお話しさせていただいたんですけれども、前半はリングフィットアドベンチャーについてと、後半は、水族館ですね。私が水族館好きなので、水族館話をね、一緒にしましょうよっていう風にお声をかけていただいて、ちょっとね、1時間で終わらなくて、もう、喋りすぎちゃって、ちょっと前編後編になっちゃいましたけども、たっぷり喋らせていただいてますので、よかったらこちらも聞いてください。そして、第2弾というか、2つ目が、これが12月の7日に配信されました。暴れラジオさんの第223回、ダジャレラジオさんセカンドシャープ2女子会ってあるんですけど、こちらの方のキャットファイトと言ってね、女子が3人、招かれまして、ダジャレトークでバトルするという回なんですけれども、これね、2年前にも、出させていただきまして、あの時は何やったかな、絵にまつわる話、絵にまつわるものを取り入れてダジャレトークをするというお題だったんですよ、私はね。で、他の人はいろんなお題をもらって喋ってるんですけども、まあ2年ぶりに、招かれたというか、ラジオさんの中でも喋ってますけどね、もう若干ちょっとなんて言うんですか、強制的に連行されまして、まあもう2年間ね、ずっとオファーがね、オファーもうずっとね、なんかで出てほしかったわって、いや出たんですよ、出たんやけど、ファイナルの方で、勝ち進んではいないんやけども、ファイナルの方で、まあなんていうかな、こう、ね、息抜き枠というんですかね、そういうのにね、入ってほしいって言ってね、もうだいぶ言われてたんですけども、絶対嫌だっつってずっと断ってたんですけどね、もう2年間ねずっとね、断るごとにね、ブーブーブーブー言われてたんで、今回もうほんとね、しぶしぶ出たんですけど、人の番組にね、しぶしぶ言うたらあかんけど、こんなにゲスト会出るの嫌やって言って出たのは初めてですね、私もね。いつも、 大体は、喜んでありがとうございますって言って出させていただくんですけどね。あのラジオさんに出たくないっていうのは、まあ大体、ほとんどいらっしゃらないかもしれないですけどね。まあ私はもうダジャレが苦手なんでね、どうせろくなこと喋れへんわって分かってるんで、もっと上手な人たちとね、やってもらったらいいし、いろんな人を紹介するよと言ってたんですけどね。ダメでしたね。まあそんなことで、まあ、ダジャレ会をお楽しみください。はい。暴れラジオさんの、第222回、あ、ゾロ目ですね。ゾロ目の次の時か、第223回の、ラジオさん聞いてみてください。はい。そしてですね、もう一つ、お知らせを先にしときたいと思います。11月の時に、ユンユン白書のね、カレンダーの配布をしてたんですけれども、それが、ちょっとダウンロードの期間が1週間ぐらいしかなかったので、取れなかった方がちらほらいらっしゃったので、まあ、ちょっと第2弾、また同じデザインなんですけれども、同じカレンダーで、今度はね、背景を真っ白にして、ちょっと文字が読みやすいバージョンでね、ちょっとだけ変化をつけて、また再配布をしようかなと思ったので、この配信と同時に、コンビニでね、プリントするプレゼント企画をスタートしたいと思います。なので、ちょっとね、ブログの方を見ていただくか、ツイッターの方にも、出しておきますけれども、ネットワークプリント、あと、セブンイレブンだったらネットプリントになるのかな、を、できますので、ぜひ、お試しください。前回11月にプリントアウトされた方はもう同じデザインなのでする必要はないかなと思いますけれども、今回ねちょっとだけねおまけで、クリスマスカードのね写真プリントもできるようにしておきましたので、まあそれだけねプリントしてもらってもいいかなと思いますけども、カレンダーの方が A3 サイズでカラーで、100円かかります、プリントするのにね。そしてクリスマスカードの方の写真プリント L 寸なんですけど、 L 版ですね、 L 版の方が、30円かかりますけれども、まあよかったら出してみてください。ローソンとファミリーマートの方では、12月の18日の水曜日の、夜9時ぐらいまで印刷できます。で、そしてセブンイレブンの方は12月の15日の日曜日、23時59分まで、プリントアウトができますのでよろしくお願いします。ちなみにプリントアウトをする時のお金は私には全然一切入らないので、一応無料ということでお配りしておりますのでね、来年よかったら1年間使ってもらったら嬉しいです。ということでお知らせは以上です。はい。では、そうですね、ちょっと、ハッシュタグの方を読んでいきたいと思います。これね、パソコン収録の、パソコンの前で収録するときしかできないので、ハッシュタグいきますね。11月26日のちゃんなかさん、落ち込んだときはこれ見ます、わら。ということで、動画の、リンクをつけてもらってますけど、吉本のね、騒動があったときに、ユリアンレトリーバーさんをインタビューしたときの動画を、リンクつけてもらってるんですけども、前回のね、回で私がちょっとこう落ち込んだことがあってっていう話 話をしてたので、まあ、これをつけ、ね、見せてくれたんだと思うんですけど、ユリアンすごいですよね。ユリアンさんね、奈良出身なんですよね。なんかちょっとこう、自慢なんですけどね。このユリアンさん、なんか吉本の騒動があった時に、なんかインタビューされて、で、ちょっとうつむいて落ち込んでるみたいな、こうしょぼんって知って、目開けた、顔上げた時に目を二重にしてるっていうね、なんかインタビューの人もこう思わず笑ってしまうっていうね。いや、なんか芸人魂というかね、いいですね。うん、あれをなんかちょっとクスッとしちゃいますよね。このね、二重にするやつね、めっちゃうちの二号くんがやるんですよ。昨日もやってましたね、サイゼリアでね。で、写真撮りましたけど。で、だんだん上手になってくるっていうね、綺麗な二重ができるようになってきましたよね、最近。練習用してるんでね。はい、ありがとうございました。うん、そして11月27日、アポロさん。11月25から26に拝聴したポッドキャスト、個別に感想を送らなくてすいません。毎回楽しみに聞いています、ということで4箱の187回も入れていただいております。ありがとうございます。そして、あやなさん、はい、あやなさん、昨日拝聴、4泊、冒険187日目、ずっと聞きたくてやっと聞けた。辛そうな時に思わずリプしてしまったけども、息子さんや皆さんの支えって本当に嬉しいですよね。私も辛い時みんなに言っちゃいます、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、辛そうな時に思わずリプしてしまったっていうのは、私ちょっとよく分かってないけど、リプっていうのはいいねっていうことなんかな、ちょっと分かんないけど、ちょっと調べとこうか。このなんか業界用語が分かってないんですよね、よく聞くけど、業界用語で調べたらダメだな。リプするとは、あ、でもなんかリプするっていうのを、リプライ、応答する、返信する、ははは、あ、リプル、リプられた、ツイッター用語、反応するってことかな、返信するっていうことかな、あ、多分それかなと思うんだけども、合ってるかな、分からへんけど、でも全然落ち込んでる時にね、私がなんか書いたことに反応してもらったりとかも、すごい何ちゅうかな、嬉しいことなので、全然してしまったとか言わなくても全然ありがたいですよね。はい、うん、ちょっとね、なんかね、やっぱり何ていうかな、これ言ったらちょっと誤解されるかもしれへんけど、なんかちょっとしんどい時とか、なんていうかな、あんまりこの人のことよく思ってへんねんけどとかいう、なんか悪口じゃないけど悪口になるんかな、そういうのをね、なんか言ったらあかんみたいな、まあ言わへん方がね、口は災いのもとやしってかあるんですけど、私なんかね、ちょいちょい言いますね。そうやねんな。なんかちょっとガス、なんかもう、いい子してたら、なんか、いつか爆発するんちゃうかなと思って、ちょいちょいなんかこう、漏らしちゃうんですよね、そういう、自分の本当の気持ちみたいなのをね。うん。なんか、それも、なんか誰かに聞いてもらって共感してもらえるとこうすっきりするんやけど、なんかこうゴミ箱とかに言って、クッションとかに言ってこう落ち着くっていうのではやっぱすっきりしないんですよね。あれなんでやろ、やっぱり共感してもらうっていうことがすごい ストレス解消になろうかなと思うんやけどね。でもなんかもう爆発するぐらいやったらちょい出しでね、もうがっつり出しじゃなくてちょい出しでガス抜きした方がいいんちゃうかなってちょっと思ったりもしますね。はい、ありがとうございました。そしてケータマンさん、あ、これハッシュタグのもちお的の金雑談さんとユンハク両方つけてもらってますね。初めて行った水族館は地元の上越市立水族館です。2018年にリニューアルされました。マゼランペンギンの飼育数世界一が自慢です。そうなんや。この水族館の指定管理者のシーパラが最多に最多に行ったこの水族館の指定管理者のシーパラが最多に行った行った水族館です。あ、行った、ちょっと高いです。すいません、ちょっと読解力がなかった。指定管理者のシーパラってシーパラっていうところがあるってことかな。ちょっと調べてみようか。シーパラダイスってことかな。シーパラ、あ、指定管理者、つながってるってことかな。その上越市立水族館とシーパラダイスっていうところが関係性があるってことなんかな。あ、まあそういうプロデュースとかそういうことかな。指定管理者っていうの初めて聞きましたね。シーパラダイスっていうところがあって、これはどこにある、あ、横浜八景島シーパラダイス、横浜なんですね。で、ここが一番行かれたところっていうことですね。なんかちょっと島みたい、八景島というからにはあれですね、ちょっと島っぽいですね。これなんかもちおさんも言ってたような気がするな。なんか道路みたいな橋でつながってる ところって言って、すぐ近くですけど、いや、これ全面海に囲まれてるからめっちゃ見るとこありそうっていう感じしますね。ちょっと横浜に行ったら要チェックですね。はい、上越市立水族館、これもちょっと気になるな。これも調べとこう。上越市はね、私あれですよ、結構親近感持ってるんですけど、確か上越市のスキー場があったと思うんですけど、そこで若い時ね、10代の時やったかな、一冬山ごもりしてね、スノーボードしにバイトしながら寮に入って、スノボ三昧をしたことがありましたね。懐かしいな。確か上越市やったと思うんやけどな。新潟県でしたね。上越市立水族館は、あ、これはなんか見たことあるぞ、この入り口は。行ったことはないけど、なんかおしゃれな、なんか玄関の、なんやろこれ、網の中に石めっちゃ詰まってる感じの、おしゃれな、これおしゃれに聞こえへんな、私の説明やったら。入り口の、なんていうの、門みたい、門じゃないな。もう分かれへん、これ。みんな調べてください。これなんか出てくる、なんか画像がすごいおしゃれな入り口なんですよ。もう全然伝わらへんかった。これはどこら辺にあるんかな。上越市やから、あ、やっぱ新潟県上越市ですね。ここ、あ、これほんまや、かっこして指定 管理者株式会社横浜八景島って書いてる。その指定管理者のシステムがよう分かってへんけど、そういうシステムがあるんですね。いやちょっといいですね、興味津々。海語りっていうとこだそうです。はい、これも要チェックですね。いつか行きたいところに入れました。ありがとうございます。そして次、鬼おろしさん。旦那さんがさあって言ったのを聞いて、ボケの時間だがあの声で脳内再生されたといただきました。ユンハクとポッドキャストでいただいております。ありがとうございます。あれ、そう、私もねさあの魔法にかかってるんですよ。さあって言うとね、私もなんとなくこう、うちの子供たちの冒険の始まりだっていうのがね、なんかなんとなく耳に聞こえてきますよねなんかちょっとこうキャッチーな出だしでよかったかもしれないですありがとうございます。そして次が、あ、なんか名前変わってんな。とめきちさん、とっとこティーメタロティーメタロウに言ったらとめきちさんです。これもあの、もちお的脳筋雑談さんと同じハッシュタグで4泊つけてもらってますけども、名古屋港水族館はマイワシのトルネード良いですよ。個人的には上から横から見れるウミガメ回遊水槽がおすすめです。そして続いて、愛知県でおすすめな水族館は、あ、これなんて読むんやろ、カモガモゴーリ市、ガマゴーリ市竹島水族館。入場料が500円、安い。年間パスポートも1250円とかなりお得で、町の水族館でこじんまりですが、解説が手書きで随所に工夫がありますよ。カピバラショーのカピバラと飼育員さんの掛け合いが良かです。おー、いいですね。愛知県もなんかこの間聞いてたらいっぱい水族館、あれは静岡やったか、いやでも愛知県もあったような気がする。こっちまでガマゴーリ市か、合ってるかな、ガマゴーリ市、あ、合ってそうやね。水族館よっ、いけるかな、出るかな、あ、竹島水族館ありますね、ありますね。すごい。1962年建築と古くて、日本で4番目に小さな水族館。へー。あ、でも、見た目はしょぼいながらも中身はユニークで大人気を誇ります。へー。いいですね、これ。なんか、竹水って呼ばれてるらしいですけど、めっちゃ面白いっていう記事が出てますよ。ほう。これは、いいですね。いや、見てみたい。あー、ほんまや、面白い。なんか展示がちょっと工夫されてますね。いろんな、なんか、工夫されてますね。そして、サワリンプールっていうね、なんか触れる、場所があるんですけど、そこでタカアシガニとかイガグリガニとかを気軽に触れるそうですよ。で、カニの爪はなんかテープでぐるぐる巻きにされてますね。ちょっと若干かわいそうだけど、まあまあ危険やからね。へえ。いや、なかなか面白そうですね。こちら、ほんまやね。ほんまに500円やわ。へえ。大丈夫かな、やっていけんのかな、4番目に小さいところ。ちょっとこれも気になりますね。面白そうです。ありがとうございます。名古屋港水族館のね、マイワシのトルネードね、そうそうそう。私も見ましたよ。あれも圧巻ですよね。あの水槽なんかすごい、なんか大きか ったんですよね。あの水槽すごいなと思って。だけどね、私なんかちょっとだけね、なんか残念だったのが、うん、1回しか行ったことないんですけど、まあ、家族で行って、でその下、上の子かな、1号くんとなんか喧嘩したんだったかな、なんだったかで、なんか一人でなんか前橋のトルネード見ながらなんか大泣きしてた記憶がありますね。なんか何が原因やったかわからへんけど、なんか一号くんとなんか喧嘩したよ、喧嘩したかなんかで、当時多分5、6歳やったと思うんですけどね、何をそんな喧嘩することあってやん、私がなんか本気で泣いた記憶がありますね、前橋のトルネードの前でね。懐かしいな。で原因がもう分かんないですね。うん、であの亀さんの水槽もほんまや、上から、横から写真をねも、つけてくださってるんですよ、とめきちさんがね。ほんでペンギンもいるし、いいですね。いや、やっぱりトルネードすっごいですね、迫力ありますね。ちょっとね、海遊館のトルネードはなんかこう回らされてる感があるんですけど、うん、もうずっとぐるぐる回るしかない水槽なんですけど、あのこの名古屋港水族館の前橋のトルネードはなんかこう自分たちがこう行き先を決めれる感じのトルネードができていい感じですね。はい、情報ありがとうございました。いや、楽しいですね、水族館のこうツイートが続くのがね。もっと欲しいな。もっとこう日本中の、なんなら世界中の水族館の情報が、あのユンハクをつけて送ってきてほしいです。はい、ありがとうございます。そして次、アポロさん、あ、これはハッシュタグラジオさんがついてますね。ユンハクて再び爪痕を残した感じですね。ダジャレというより万歳的な完成度の楽しい回でした。振られてもデッドボールになる二人との会話が最高といただいております。ありがとうございます。褒められてるんかなこれ。褒められてると思っときますけど、爪痕残したかどうかは分かんないんですけど、私一生懸命考えてあれですからね。それだけ言っときます。こうネタバレになったらあかんのんで、まあ一生懸命やったんですよ、あれでも。真面目にちゃんとやったんです。1時間ぐらいちゃんと考えて、うん、なので笑かそうと一言も人1ミリも思ってないです。けど、まあみんなが楽しく聞いてくださったら本望ですね。はい、それだけ言っときます。はい、以上でハッシュタグ、終わっておきます。ありがとうございました。はぁ、いやー、なんて言いますかね、今日ね、ちょっとここから雑談しようかなと思うんですけど、さっきね、コンビニに行って、カレンダーとそのクリスマスカードをデータをアップしたので、コンビニでちゃんと印刷できるかどうか試しに行ったんですよ。で、まあ先月もねやってるから、大丈夫やろうと思ってたんですけど、まあやっぱりちょっといろんなミスとかあったら嫌やしいと思って、でもう一回、一回プリントしてみようと思って行ったんですね。で、まあ、500円玉入れて、で印刷して、でカードの方もどんな風に出るかわからへんから、やっぱり印刷しとこうと、解像度がね足りひんかったらあかんしなとか思って 印刷したら、まあまあまあ1回で両方ともうまいこと出たんで、うん、よしよしと思って、で帰ってきたんですよ。ほんだら、ほんでさあ収録しようと思って、よしよしうまくいったから、これもあのみんなにね、あの報告せなあかんわと思って喋り出した瞬間ですよ。お釣り取んの忘れたって。500円入れて130円使って残りの370円お釣り出すの忘れてきたってなりまして、もうもう一回行くのめんどくさいし、もういいわ370円ぐらいとか思ったんですけど、まあやっぱりこうね、家族を守る主婦としては、たとえ370円であってももったいないもんはもったいないっていうことで、もうね調べてコンビニに電話してね、あのさっきコピー機使ったものなんですけどーって370円のお釣りが取るの忘れたんです言うてでも行けばいいんやけど、まあ行っても5分ぐらいで行けるんやけど、もうね寒いんですよ外でとか辛い、もうさっき行ったとこやのに、うん、なのでまああの明日のね朝取りに行きますんでっつって、はい、置いておいてもらうようにしました。あーどんこさいわまあそういうことがあったんですけど、まあ一応ね試してるんでいけると思いますので、ぜひねカレンダー使ってくださいね。そしてあとなんか、あそうそう、昨日の話しよう思ってたんやった。実はね昨日ね、サッカーをやっている2号くんの、まあ、試合やったんですけども、まあなんていうかな、うちのサッカーチームってね、あの人数が少ないので、今あの2号くんは、8歳なので3年生なんですけれども、もう来週に9歳になるんですけどね、あの人数がそんなにいないんで、小学生ってね 8人でプレーするんかな、11人じゃないんですよ、8人なんですけど、8人がなかなか揃わなくって、3年生なんですけど足りない場合っていうのは、その試合の年代の下の子たちを入れてやるんですって。あの上は入れたらダメなんですけど、で、例えば、5年生の、まあ、公式試合とか試合やったら、あの4年生と3年生を連れていく感じなんですね。で6年生は入れたらダメなんですよ、大きいからね、でこうそうなると、あの人数が少ないんで、あのよくヘルプに呼ばれていくんですけど、2号くんね、なんかチームの中ではなかなかよく動く子なんで重宝されててね、ほんだら4年生5年生6年生の試合全部に呼ばれるんですよ。で今回はあの3年生の試合やったんで、自分の代の試合なんですけど、そしたら3年4年5年6年の公式試合にこう全部行くんですよまあだから他の子もねそうなんですけど、でも3年生の中ではあの3人ぐらいしかこうヘルプに呼ばれないんですけども、まあ、いつもその3人が決まった子たちで、でうちの子も入ってるんですけど、もうそうするとね、今月あのもう年末やいうのにもう毎週のように試合があって、で1月来年も毎週試合なんですよ。3連休も全部試合とかね、あの年始のあの一発目の最初の週から試合とかね、もう この週は6年生の試合、この週は5年生の試合、この週は3年生の試合みたいな感じで、もうね毎週試合でね、もうめっちゃ大変なんですけど、ご本人は試合がめっちゃ好きなので大喜びしてるんですけどね、まあ、なんかちょっとしばらく試合がなかったらなんか僕呼ばれてへんのかなとかってちょっと心配するぐらいなんですけどね。で、昨日の試合っていうのは、まあ、3年生の試合やったんで、3年生の子たち、ママさんたちで、何て言うのかな、子供たちを車に乗っけて、場所、その場所まで移動してとか、お弁当の用意したりとか、まあ、応援しに行ったりとか、なんかもういろんな手配をしないといけないんですけども、今まではね、ヘルプって言って、上の年代の子たちにこう、子供を差し出すだけでよかったんですよ。車も出したりね、当番したりとかもしなくてよかったんですけど、昨日は、自分の子供の年代の試合やったんで、まあ、自分たちが全部せなあかん。で、私が、もうね、私ね、ほんとね、市内しか運転できひんのに、もうまさかのね、2時間ぐらい行かなあかんっていう、めっちゃ遠いところの歯医者当番に当てられてしまったんですよ。もうめっちゃ嫌やったんですよ。だって私高速乗られへんからね。右折っていうか、右折できませんっていうか、右折はできるんやけど、なんていうのかな。なんていうの、車線変更？車線変更がすごい苦手なんですよ。なんか後ろから来てるのとかを、こう、一瞬パッて見なさいっていう指導を受けてるでしょ？教官に。自動車学校で。あの一瞬で確認できないんですよ。で、バックミラーも見ても、距離感がわかんないんで、今入れるかどうかの判断ができないんですよね。だから、多分空間認知能力がすごい低いんやと思うんですけど、よくこするしね。もうそこまでも本当、運転はもう苦手な方なんですけど、一応ゴールド免許なんですけどね。で毎日運転はしてるんですけど、同じ道とか知ってる道はいいんですけど、なんかもうね、あと高速はなんていうかな、もうめっちゃ苦手なんやけど、大阪の高速だけはもう絶対無理ですね。一回だけ行ったことあるんですけど、もうほんまにマジで死にそうになって、環状線で。もうなんか一周多めに回るぐらいの、なんか一番左に走ってたはずなのに知らん間に一番右になってたりとかね。もうめっちゃ怖いんですよね。隙間ないし。まあそうなんで。まあで結局朝すごい早かったんで、2時間もかからず1時間ちょいぐらいで着いたんですけど、まあ、もちろん他の車と一緒に行くんでね、はぐれたらあかんし、もう休憩も勝手にはね、勝手にコンビニ寄るわとかもできひんし、もうね本当にね怖かったんですよ。でもこれからそのね、試合がどんどん多くなって、こういう風に、車を出したりとか、当番したりとかで、こう、土日がどんどんどんどん潰れていくし、私、レッスンとかが土曜日あったりするんでね、こう仕事ができひんくなっていったりとかでね、もう非常に困ってるんですよね。で、まあ、ジョンね、旦那のジョンが、単身赴任してるっていうことで、もうワンオペでこう両方のね、1号くんはテニスをしてるんですけど、2号くんがサッカーで、これどうやってね、こなしていくかなっていうね、これから、そう思って、まあちょっと地域の サッカークラブを辞めてどっかクラブチームに入ってね、お金だけ払って試合とかも勝手に連れてってくれっていうようなところに入れば、まあやっていけるんかなって思ったりして、もういろんな当番がいっぱい回ってくるんですよ、人数少ないからねって思ったんですよ。で昨日の試合でそのクラブチームとかのお母さんたちとかチームも来てたんで、ちょっとこう様子を伺ってたんですけど、クラブチームのなんていうかな、保護者の方は地域チームのお母さんよりもっと団結してもっと必死でめっちゃ前のめりで試合を観戦してたので、こらあかんわって思いましたねなんかお金だけ出してちょっとクラブチーム入れて高いね、なんちゅうの、お金出した分自分たちは楽できるかなって思ってたら、全然なんか、そういうタイプのお母さん方じゃなかったんですよ。これあかんわと思って、ちょっとね、私が目星をつけてたチームが来てたので、ちょっと様子を見てたんですけど、こん中には入れんわと思っちゃって、あーやっぱり地域チームの方がいいんかなとかね。地域チームの方はもうゆるーくって、私たちはもう試合観戦もそこそこに近くで買える日本一の美味しいモンブランとかいうのをね、なんか十何個買ってきて、みんなでなんかいそいそ食べたい、子供がいい日の間に食べようとか言って子供の分はないからね、コーチと親だけで食べたりとかして楽しんでたんですけれども、いやーもう子供のほんまになんかスポーツってほんと大変やなーって今しみじみ実感してます。だけど、もうやめさすことはできないんですよね。そのチームはいつでもやめてもらってもいいと思ってるんやけど、そのサッカー自体をやめさそうとは思ってないんやけど、まあ本人もやめたくないしね。やけど、親の負担がえぐい。もう拘束時間が長い。もうね、でもね、私もね、ちっちゃい頃っていうか中学生ぐらいの時に、美術部に、まあバレーボール部に入ってたんですよ、1年間。だけどもうすごい厳しくって、もうボール拾いばっかりで、全然ボールにこう触れない、打たしてもらえへんとかそういうのんで、あと先輩後輩がめちゃめちゃ厳しくって、豆粒みたいな先輩に、おはようございますって挨拶せんなんかったりとか、こうしきたりがすごい多くって、でそういうのがすごい嫌でね、1年間で辞めて、で中学2年生からは美術部に入りたいなって好きやったんでね思って、入りたいって言った時に、うちの父親の方がものすごい怒って、絶対絵なんか描いたらあかんみたいなんで、本当椅子とかね、醤油の瓶とかがね投げられるぐらい怒られたんですよ。で、なんでそんなに怒られんのかももう分かんなくって、たかがええって言ったら悪いけど美術部ね入るぐらいでね、でも未だにまあよく分からないんやけど、まあ父親にはその絵に関するトラウマがあってみたいで、まあ、それを私にぶつけてきてたんですけど、その時にやっぱりなんていうのかな、子供がね好きなことをなんかやめさすというか、なんか反対するっていうかね、そういうことはやっぱりしたらあかんなっていうことは思ったんですよ。やっぱり好きなことはやらしてあげたい。だって映画好きやのに、本当ね、その時から 高校も美術部、サッカー部の女子サッカー部の後に、女子サッカー部と美術部を掛け持ちしてたのかな、高校の時は。で、その美術部に入ってるのを親に隠してましたね。うん、だから絵を描いてることをずっと隠してたんで、画材とかをね買ってもらえなかったんですよ。言えなくって、入ってるってバレちゃうからね。母親はね反対はしてなかったんですけども、父親がダメって言ってたんで、もうひたすら隠してたんで、表向きはサッカーをして、裏では今日は美術部行こうとかねやってたんですけど、でそういうので絵は描いたらあかんってけど、こっそり描いて、好きやからこっそり描くみたいな感じだったんですけど、そういうのをもう長年続けて、25、6歳になるまで、なんか絵は描いたらあかんものっていうかね、いうのがこうすごい染みついてたんで、その解放されるまでにすごい時間がかかったんですよ。なのでやっぱり子供がやりたいことは応援してあげなあかんなっていうのは身に染みて分かってるので、しようとは思うんやけども、やっぱりこっちの生活もだいぶ変化を都合をつけないといけないっていうかね、まあ月に3、4回の週末はなんか当番やらなんやらが増えるでしょうね。ああ、辛いな。仕事もできなくなるしなっていうね、ちょっと辛いところです。まあ今の悩みが、そんなところですかね。みんなどうしてんのかな、みんな頑張ってんのかな、野球部とかも大変そうですもんね。まあ、いろんなママさんの悩みがあると思いますけどね。はい。ということで、まあなんかちょっと最後悩みをぶちまけてましたけども、今日の収録はこの辺にしたいと思います。はい。では、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。